大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎先生です。
お願いします。はい、毎度ということで、豊島園が今日閉園するということで、先週うちのかみさんと息子と孫たちが一緒に豊島園に行ったんですよ。めっちゃくちゃ混んでたそうなんですけれども、最後だからっていうので、豊島園のお菓子を買って帰ろうって言って、その売店に行って、豊島園って書いてあるのを買って帰ってきたんですよ。でそれを今日持ってきたんですけど、
ありがとうございます。
で家帰ってよく見たら、その豊島園オリジナルのパッケージじゃなくてですね、どっかで買ってきたお菓子に豊島園っていうシールを貼っているっていう、もうね、もうここまで追い詰められてたんだなっていう。
シール貼ってる。
本当だ。これ何も書いてない。
そこ
箱に
シールなんですね。ですか、
これあんまり売れてないアイドルが、なんかオリジナルだっつってシールだけあってグッズ作るみたいな。いやー、だもっと早くみんな言っててあげれば、閉めなくても済んだのになとは思いますけどね。
やっぱり多少、前に比べてどんどん人気が落ちてったってことになるんですか。
あと都内にあるので、すごく高い値段で売れる、だからハリーポッターのを作るんですけど、かなりの部分は東京都に売っ飛ばして、東京都が公園にするんです、練馬城址公園っていう、だから鉄道会社も経営が厳しいので、売らざるを得ないっていうか、その分をそのハリーポッターの施設と、それから西武園遊園地っていうのが所沢にあるので、そこを昭和の、レトロな感じにするっていう、100億円かけてやるっていうので、私の仲良しの森岡さんっていう人が、USJ を再生させた人なんですけど、その人がやるっていうので、ぜひ皆さん、そっちの方に今度行ってくれると嬉しいかなって
、流れるプーはルーはなくなっちゃう。
いや、現状のものを少しずついじりながら、だからプールは残るんじゃないですか、
ね。はい、ちょっとでもなんかいいのが残るといいな。
さて、金曜日に安倍総理が辞任の会見をしました。他局なんですけど、水曜日のラジオで、私はですね、金曜日の安倍総理の会見は2つに1つだと、体が悪ければ辞任、そして体が全然問題ないんだったら、消費税を 5% に下げるっていう公約掲げて、解散総選挙だって言ったら、リスナーの皆さんから、このインチキ占い師とか、もういい加減なことを言うのをやめろとかって、ボコボコになったんですけれども、やっぱり体悪かったっていうことなんで、歩くスピードが遅くなっていたので、ちょっと悪いかなとは思ってたんです。テレビ番組でですね、歩くスピードと、残された余命は、反比例する。つまり早い人ほど長く生きられる、
あら、
反比例じゃ比例するのか、
比例する、
はい、すみません、間違えましたね。だから安倍総理の歩くスピードが遅くなってきたのはやばい、いうことだったんですけれども、
エリコさん歩くスピードは、
私は速いです。美穂さんすごい遅いです。
私はすごい遅いですから、もう
美穂さん牛年なんで牛歩です。
ちょっと
ダメですかね。もうじゃあ
コンビが危ないかもしれない
コンビの危機までいきますか大変、はい、
それでこのポスト安倍で何が起こるのかっていうことで、私は今日2つお話をしたいと思うんですけど、1つは直接経済の話なんですけれども、私はこれで財務省が復権するっていうのが起こるんだと思います。で安倍総理っていうのは自民党の中で数少ない反財務省の政治家だったんですね。今まで首相官邸っていうのは全部財務省が仕切ってたんです、ところがそこに今井さんっていう秘書官、ここは総理大臣補佐官にも任命したんですけれども、その今井さんに官邸を任せることによって、経済産業省の力を強くすることによって財務省を抑え込む、いうことをやって、アベノミクスも最初の頃はうまくいったのは、金融緩和財政出動だったんです、財務省が支配してるとそんなことは絶対認めないんですけれども、それをやって経済が大きく、デフレから完全脱却には行き足りませんでしたけど、かなり 良くなったと、はい、いうことは事実なんですね。でもこの安倍政権のこの経済産業省支配っていうのが、はい、まあ、揺らいだことは事実なんです、うん、で、まあ、森友学園の問題、うん、加計学園の問題、はい、桜を見る会っていうので、はい、まあ、政権の私物化とも言えるようなことをやって、うん、特に大きかったのが森友で、うん、もし私と妻が関与していたら、はいはい、うん、議員も総理も辞めるって、うん、大見を切っちゃったんで、それを守るために財務省がいろいろとですね、はい、公文書を、改ざんしたりですね、総理に有利な発言をして、結局そこで仮を作っちゃったんで、去年10月の消費税増税に、踏み切らざるを得なくなった。私は絶対止めるって信じてたんですけれども、はい、もう安倍総理に止める力がなかったわけですよね。ただこれで安倍総理がいなくなると何が起こるか、うん、はい、これは今井秘書官は確実に更迭されると私は思っています、うん、はい、なんでかっていうと、まあ、後ろ盾がいないだけじゃなくて、このコロナ対策で、まあ、度重なる失敗をしちゃったわけですね、学校の一斉休校も、はい、安倍総理と星野源さんとのコラボ動画も、安倍のマスクも、それから潰れましたけど30万円困窮世帯だけの給付金、全部今井さん主導だと言われています。だからこれが外されて財務省が復権すると何が起こるか、ね、これ前にも一度簡単にお話したんですけれども、うん、この57兆円使ったわけです、コロナ対策で、はい、これを財務省は取り戻しに行きます、うん、何をやるかっていうと、はい、一つの可能性はコロナ特別所得税、はい、これで所得税を計算した後、その後一律 11% 上乗せ25年間、うん、っていうのをやるか、消費税率を 1% 上乗せして、それを20年間やるか、どっちかを言ってくると思います。でも、この苦しい世の中で、そんな大衆増税なんかしたら、何が起こるかっていうのは目に見えてるわけですよ。
それでなくても、もう9月、10月は大変だってことが分かってるわけですからね。
はい。でもそんなことは知ったこっちょないもんっていうのが財務省っていう役所なんで、ここはですね、その官邸を誰が支配するかっていうのは、非常に大きな注目ポイントになると思います、はい、
これ今菅官房長官がまもなく正式立候補するっておっしゃってましたけど、はいはい、一番継続性があるのがその今取り沙汰されている人の中では菅さんだと思うんですけども、はい、もし菅さんになったらその枠組み全体は安倍さんの失政を認めさせるわけにもいかないということで、引き続き官邸官僚を中心にその経済産業省重視ってことになる恐れが一番高い人なんじゃないですか。
それが私はかすかな希望なんです。で、多分菅さんなる可能性が高いんじゃないかと、二階さんと取引したんじゃないかなと私は思うんですけど、万が一ですよ、はい、岸田さんになった場合にどうなるかっていうと、岸田さんは政調会長なわけです、はい、でこの今回のコロナ対策で自民党の若手議員が消費税を 5% に下げてくれ、言ったんです、はい、そしたら岸田さんは何て言ったかっていうと、消費税引き下げ相当の財源で定額給付金を出すから、お前ら黙れって言ってボツにしたんです、はい、それが自民党政調が決めたことです、なら岸田さんは極めて財務省に近いので、これはもう大転換が起こると思います、で菅さんだったらもしかすると、今の体制を維持する可能性はあるんですけれども、今井さんをそのままっていう可能性はあんまりないんじゃないかなという気はします。でまあ、経産省が、主導してもですね、はい、ここはチャラ男が多いので、
チャラ
男強いリーダーじゃないと財務省を抑え込めないんですよね。もう一つ 安倍総理が辞任会見で言った、うん、はい、この新型コロナを、感染症法上の2類相当から外すっていうこの方針、はい、うん、はい、これは私は大変なことが起こるんだと思っています。で、まあ、季節性インフルエンザ並みまでやるかどうかは別にして、うん、うん、はい、これ2類相当から外すと何が起こるかっていうと、感染者を病院とかホテルに隔離する必要はなくなるんですね。それからその感染者の濃厚接触者を徹底的に追跡するっていうこともやる必要がなくなるわけです、はい、まあ、野放しとは言わないですけれども、はい、その大幅にその、こう手をかけるのをやめるっていう方向に行くの でしかもこれから秋冬になると、先週お話したように感染者数がどんどん増えていく、はい、でその中で何が起こるのかっていうのを今日お話したいんですけれども、はい、感染した場合に死ぬ確率、これは厚生労働省が今年の7月15日現在のデータでまとめた結果によると、はい、全体だと 4.4% 死にます、はい、20代以下死亡率 0.0、はい、30代 0.1、はい、40代 0.4、50代 1.0、60代 4.7、70代 14.2、80代 28.3。 いいですか皆さん、
たくさん死んじゃうね。
若者は死なないんです、こんなのはもう言われてるんですけど、数字として見るとね、例えば60代でも20人に1人は死ぬわけですよ、はい、70代だと6人に1人死ぬわけです、はい、80代だと3割死ぬ、うん、皆さんこれどう思いますか。で、私はこんなこと言うと袋叩きになるのは目に見えてると思うんですけど、うんうん、要するに野放しにするっていうことは、うん、年寄りは死んじゃったって構わねえって思っているに近いんだと思います、
まあ、年寄りと体に疾患のある人たちはね、はい、こう死が近づいてる感じはしますよね、この政策だと。
で、そうするとね、うん、実は経済への影響はあんまりないんですよ、うんうん、なんでかっていうと労働力人口をあまり奪わないからです、うんうんうん、まあ、年金生活者が大部分を占めるの で、はい、で逆に言うと年金財政は良くなるかもしれない、
うん、そうですね、
でしょ、うん、計算上
年寄りがいなくなるわけですからね、うん、
だからね、コロナと経済の両立ってみんな言ってたんですけれども、はい、そういうことだったのかっていう話なんです、うん、
国会議員のお年寄りの方とか経団連も確か60何歳以上ですよね、全員その幹部はね、はい、それはもう自分たちは死なないと思ってらっしゃるんですか。それは
なんかね、人間ってね、うん、これ災害でもそうなんですけど、うん、自分だけは大丈夫だって思う生き物なんですよ。自分だけは大地震に遭わない、うん、自分だけは水害に遭わない、
うん、自分だけは銀座に行ってもかからないと、
はい、うん、ってきっと思ってんじゃないかな、うんうん、
だって普通に考えたらね、自民党もね結構お年の方たくさんいらっしゃるし、
ただ彼らは満員電車も乗らないし、うんうん、うん、安いキャバクラとかも行かないし、
うんうん、確かに国会議員あんまりかかってないんですよね、コロナにね、
うんうん、だって専用車ついてんだもん。
まあね、あ、そうか、あ、だから、まあ、年寄りは死ぬけど自分たちは年寄りだけど死なないと、
はい、っていうので、うん、いいんですか、うん、って自分が60代だから言うんじゃないですけど、本当にそれでいいのかっていうのは、うんうん、私はとってもとっても不思議っていうか、ふざけんじゃねえぞって私は思いますけどね、うんうん、
でも国家のことを国ね考えると、なんか例えばそれは医療崩壊を起こさないために PCR 検査を少なくしてるのと、その論理と同じですよね。
同じです、
その論理と同じに、まあ、若い人は感染しても死なないから、まあ、年寄りは疾患のある人から死んでいくだろうと、
はい、
まあ、
自然淘汰ですが、
自然なんじゃないかってこう思うかもしれないですよね。
あのね、阿佐ヶ谷姉妹は若いからいいと思うんですけど、
私若くはないですけど、
もうすぐですよ、もうすぐ、
迫ってますから、
はい、もうすぐ年寄りです、
もうすぐ年寄りです、遅し、
はい、ただ経済のさっき言ったね、あれだけ教えてください、その岸田さんになればそうなるけど、その菅さんになったらそうならないっていうと、このなんかこう膨張したこのまんまにこう世の中は進んでいくわけですよね、はい、それはそのまんまで全然問題ないとお考えですか。
いや、私はちゃんと景気を戻すためには消費税を下げるべきだと思います、
う
ん
う
ん、
下げる、消費税を下げる、はいはいはい、財務省とは違う、
はい、
はい
はい
はい、うん、今日は、森永さんありがとうございました。明日は深澤真希さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。